でやりますが、秋田の試したくなるバスケの科学、始めさせていただきます。生放送でやってますけども、まず自分の自己紹介させていただきたいなと思います。自己紹介ですけども、僕今30代のサラリーマンで、まあ、子供が2人いまして、まあバスケの下手なサラリーマンです。で、この動画どうしていきたいかっていうと、僕自身があんまりバスケ上手くなくて、中学とかもう全然ベンチだったし、高校も県大会も出ていないような弱いかったので、でそれでまあ社会人でまだちょっと週1でバスケしてるんですけど、そうですね、できるだけ楽に上手くなりたいというか、というところの思いがあって、いろいろまあ書籍とか論文とかと読んでると、やっぱ面白い記事だったり、役に立つ記事かの論文とかってあるんですね。でそういったのを皆さんに、僕も多少振り袖とか上手くなったんで、皆さんにそういった知識を、身につけてもらいたいな、見つけてもらったらいいなと思ってやってます。で、どういう人に見てほしいかなっていうと、もちろんプレイヤー、中小中高大学生社会人の方のプレイヤーももちろん見てほしいですし、見てもらったらいいなと思いますし、あとはコーチとか監督とか、人を指導する方にも見てもらえるようなものになりたいな、もっと言うと、バスケをやってたやってないに関わらず、バスケ見るのが好きな人とかも見ていただけたらいいのかなと思ってます。例えば今 NBA だったり、それこそ B リーグ、高校大学バスケとか、面白いのありますし、そういったのを見て、いる方にも見ていただけたらいいなと思ってます。例えばね、お子さんがバスケやってるとか、あと彼氏彼女がバスケやってるとかでちょっと知りたいっていう人たちにも見てもらえたらいいな、そんなのになっていったらいいなと思ってやらせていただきたいなと思ってます。だいたい毎週、今日は完全にレギュラーですけど、毎週土曜日朝5時半とか6時とか、サラリーマンで子供いるんで、朝5時半か6時ぐらいの、15分とか20分ぐらいの生放送できたらなと思ってるんで、もしよかったら見ていただければと思います。じゃあ、今日書いてるところで、そもそもじゃあバスケってどういうスポーツなのっていうと、ルールがありまして、皆さん知ってると思いますけど、10分かける4本4クォーターで40分のバスケだったりしますけど、ルール決まって、でそのルールの中で、最後に40分経って1点でも多く取っている方が勝ちだというスポーツですよね。で、じゃあそれの最後の1点どう決まったかっていうと、最初に言っちゃうと、シュートの確率と点数から成り立つ期待値と、あとは、攻撃回数で決まってくるスポーツだというところです。番組説明欄に佐々木クリスさんの、バスケの中身っていうのを書いてありますけど、そこに期待値と攻撃回数のところ詳しく書いてるんで、もしよければ見ていただければいいんですが、期待値と攻撃回数の説明をしますと、攻撃回数ですが、これ野球、例えば野球ですけど、野球だとアウトを3つ取られなければ、ずっと攻撃できますよね。なのである種大量得点が取れたりとかするんですけど、バスケの場合はじゃあシュート入ったらどうなるかっていうと、相手ボールになってくるので、基本的には決まった時間40分の中で、同じ攻撃回数が行われるっていう風になってます。で、じゃあ攻撃回数変わる要因って何になるのっていうのと、一番有名なのとリバウンドですよね。安西先生がオフェンスリバウンド取ると4点分の働きだよみたいな、そうは言ってないですけど、そんなようなことを言ってます。だから例えばオフェンスリバウンドだと、オフェンスリバウンド1回取ると相手の攻撃回数が1回減って、自分の攻撃回数が、1回増えると、そうすると攻撃回数が2回分変わってくるので、そうすると勝つチャンスが増えるよと いうことになってきます。じゃあ他にじゃあ攻撃回数が変わる要因って何あるのっていうと、まあバイオレーション、例えばラインクロストラベリング、ダブルドリブルですけど、だったりスティール、あとはもう単純な相手のミスでパスミスとかファンブルっていうところがあります。あとはオフェンスファール、オフェンスファールするとまあ単純に相手ボールになってしまうので攻撃回数が変わってくるというところで、まあ攻撃回数が変わるっていうところがあります。なのでまあシュートが入らないとか、いったチームだったりっていう人は、まあここを頑張ることで勝ちやすくなるというふうになってきます。っていうので攻撃回数の話はおしまいで、じゃあ期待値なんですけど、じゃあ期待値って何っていうと、これも単純に高校とかで中学高校で習う、確率のところですけど、例えば、2点のシュートを 50% 入れれば、期待値2点かける0.5で1ですし、スリーポイントが、40% 入れば3点かける0.4で 1.2 ですし、はい、でまあまあそうですね、スリーポイントの方が期待値高いみたいなところになってきて、その確率であればスリーポイントの方が打つべきっていう、まあ、それがまあロケッツとかのスモールボス、あとウォリアーズのね、スモールラインナップとかになってきてスリーポイントを多く打つっていうところにつながってくるんですけど、じゃあ NBA の優秀な選手ってどれぐらい入るのっていうところなんですけど、NBA ってであるのが50、40、90クラブって50-40-90 クラブっていうのがありまして、何かっていうとシーズン NBA のシーズンを通して2ポイントが 50%、 3ポイントが 40%、 フリースローが 90% 入れた人のことを言います、単純に。でそれってどれぐらいいるのっていうと、まあ、8人僕はネットで調べた感じだったの8人いて、多くないんですよね。まあ3ポイント自体がまだ、ね、30年ぐらいなので、まあ、多くないのも仕方ないんですけど、まあ、8人だと誰がいるっていうと、まあ、ナッシュとかラリー・バード、ケビン・デュラント、レジー・ミラー、ノビツキ、マルコン・ブログドン、マーク・プリンスみたいなとこがいて、まあ、ナッシュなんて4回取ってるんですよね。で、あと4回、うん、僕が見た限りだと4回で、ラリー・バードが2回っていうところです。で、まあ、WNBA でも1人いて、ちょっと名前わかんないんで、ちょっとネットで調べていただければと思います。エレナさんですね、です。で、さすがにここのか、確率は無理だと思うんですけど、まあ、2017-2018 年の NBA の平均としても2ポイントが 46%、 3ポイントが 36%、 フリースローが 76.8% なので、まあ大体40%、 2ポイント 40%、 3ポイント 30%、 フリースロー 70% ぐらいを、まあ、目指すのがいいところなんじゃない、まあ、試合中の確率ですけど、目指すのがいいところなんじゃないかなと思います。はい、まあ、ちょっとシュートの期待値と確率の話してしまいましたが、まあ、要はこの期待値、まあ、1試合通して40分通して期待値が平均して、例えば、A チームは平均値1です、 B チームは平均値 1.2 ですってなって、攻撃回数が例えば同じ数で50回50回攻撃回数があると、1.2×50 と 1.0×50 で、まあ、50対60で10点差離れるっていうようなところになってきます。なのでシュートの期待値と攻撃回数っていうところを、目安に、まあ どの練習するって言ったら変ですけど、まあ、例えばシュートの練習するのかリバウンドの練習するのかですけど、まあ、そういうところを練習していくといいのかなと思います。まあ、逆に見る側はなんか期待値低いシュート打ってるなとか、ちょっとまだあれですけど、そんなようなところは見てる側も期待値とか、こっちの方がやっぱりリバウンド取れてるから攻撃回数多いから勝てるのかなみたいな見方をできると、まあ、面白いのかなと思います。じゃあ今日の最後ですけど、サムネにも書いてありますが、2点3点より1点のフリースローの価値が高いっていうふうに書かせてもらいましたが、さっき言ったように、NBA でも確率高い人が、まあ、2点で 50% ですよってところで、まあ、期待値が 1.0 で、3点で 40% だと期待値 1.2 っていうところです。それは、まあ、前に言った通りで、まあ、なので例えば さっき言った50、40、90クラブの人だと期待値が3ポイントが高いので、3ポイントが打った方が、期待値高いので勝つ確率が上がるよねっていうところで、ロケツウォリアーズは3ポイント多く打ってますっていうふうに、説明させてもらいましたが、じゃあフリースローってどれぐらいの期待値になるのかっていうと、さっきの50、40、90クラブだと、まあ、90% ですよね。なので 90% なので期待値が 0.9 になってきます。はい、1点かける 0.9 で、あんまじゃあ一見2ポイント3ポイントの方がじゃあ期待値高いのかなって思っちゃうんですけど、だいたいフリースローって 2本3ポイントの中だと2本打つじゃないですか。でフリースロー2本打つと期待値って足し算になるので、期待値が 1.8 0.9 出す 0.9 で 1.8 になるんですよ。もうこの時点で明らかにフリースローの方が、価値が高くなっちゃうんですが、それだけじゃなくて、例えば3ポイントのラインの外から打つと3本になりますよね。3本になると単純に3倍なので 0.9 出す 0.9 出す 0.9 で、まあ、2.7 になってくるんですね。こうするともうほぼ2倍、2分にするポイントの2倍から3倍ぐらいの値になってくるんですよね。もうめちゃめちゃ期待値高いじゃんっていう話で、もうこの時点でフリースローってやっぱ練習しなきゃいけないんだなって思うんですけど、じゃあでも 90% は無理じゃないですか。 無理なんですよ僕は。でどれぐらいの、さっき言ったように例えば 70% ぐらい、だいたい NBA 平均の 70% を目指すとすると、たとえ 70% でも1本で 0.7、 2本で 1.4、 3本で 2.1 なので、うん、2ポイント3ポイントよりも全然期待値が高いと。うん、なので、まあ、今回サムネに書かせてもらいましたけど、フリースローの価値が一番高いって言ってるのはそういうことで、うん、僕自身も高校とか大学とか2本例えば打てるチャンスが、まあ、僕そうですね、フリースロー打つ機会があって2本打つチャンスあっても、まあ、1本入ればいいかぐらいに思ってたんですけども、全然そんなことなくて、全然そんなことなくて、フリースローはもう練習すべき項目だと。逆に、試合見てる側からすれば、フリースローの確率っていうのは、まあ、もうめちゃめちゃ試合にの影響、試合の勝敗に影響するところでもありますので、練習していただければなと思います。で、じゃあどうやったらフリースローうまくなるのって、まあ、誰もが思うしですけど、それをちょっと来週以降というか、まあ、ちょっと待って、今日はちょっとイレギュラーなので、あさって土曜日から3回にわたってちょっとフリースローの、決められるようになるポイントというかコツみたいなのを、説明していけたらなと思いますので、ぜひぜひ次回はあさってですけど、あさっての定ですけど、また5時半から6時ぐらいに、聞いていただければ、一応後でまた動画としてもアップする予定なので、その辺でまた見ていただければと思いますが、すいません、以上になります。なので次回ちょっと今回は、うん、前置きみたいなところだけしか喋れてないんですけど、次回そういうの解決策なことをチックなことを説明していけたらなと思いますので、見に来てくれた方ありがとうございます。また次回も、まあ、よければ見てくださいというところで、以上で今日は終わりたいと思います。また次回よろしくお願いします。ではでは失礼します。